KB ジェンス
ラディオヘブン、国分寺をねじろに暗躍する秘密結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。お相手私吉尾さんフリーダムでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。イエイエイ、DJ 遠藤になります。
はい、どうも遠藤君よろしくお願いします。今日は2人ということで、
2人です。
この2人編成初めて、
初めて
試される遠藤のレディオスキルということでね、楽しくやっていきたいと思います。
滑ってもいいから喋ろうと思いますけど、ち
ょ
っと
そうですね、はい、行きましょう。
頑張ります。
まあ、最近なんですが、今日は海の日ということでね、クソ暑いっすね。
暑いっすね。
やばくないっすか。
やばいです。毎日あの海に行きたくなってます。気持ちは、
俺はお風呂で暮らしたいですねすごいよねこの暑さ。
もう地頭ってしちゃうんで。
7月半ばじゃないですか、うん、もうこれ8月とかどうなっちゃうんですかねみたいなね。
これ以上温度上がるとちょっと
ねえ、
嫌な G の出現とかいろいろ
出てくる、ね、
ね、
早速あの我が事務所にも先ほど洗面所に行ったらG が3匹ぐらいなんか密会開いてましてうわマジかよと思って速攻ぶっ殺しましたけど超怖いっすね。
一番この世にいなくていい黒光りする人たち。
怖いよね、なんかね。そうそう、それで先々週なんですけど、
はい、
キャンプに行ったんですよ。
あ、行ってましたね。
そういうのなんか、はい、あの奥同士の方にね、はい、行って、で1時がねキャンプ場が入れる時間で、
うん、
でまあ昼飯は食ってこうと言って、はい、でいつもだったらインターとかで食べるんですよ、
うん、
なんだけど子供2人寝ちゃっててじゃあ降りてからでいいかと、
はい、
高速降りてから、まあ、山中湖近辺のあたりで、うん、飯食おうぜなんつって話してて、
はい、
何食うみたいな、うん、でラーメン食いてえなと、
うん、
で一軒目ラーメンって書いてある店があって、
はい、
しじみラーメンとか書いてあるんですよで、あいいじゃんもうそこでつって言ったら、かみさんがいやなんかちょっと汚そうだから嫌だと言うわけああいいよっつって、でまあ店ちょこちょこあるんだけど、ラーメンの店があんまなくて、うん、ほらやっぱそこ行っときゃよかったじゃん的な話をしてたら、
うん、
こう湖な切れ際ぐらいにねラーメンの上りが出てて、
お
おあそこでいいじゃんと迷わず入ったわけですよ、うん、ドライブインみたいな、
はいはいはい、
見るところに。でまあ入って、でちょっとトイレ行ってくるわっつって、
うん、
行って天井見たらめちゃくちゃ雲の巣張ってるいやもうなんか多分ね、あの古いクモの巣と新しいクモの巣でもうレイヤー構造みたいな、もう埋め尽くされてるわけですよ天井
が。よくあの漫画とかでありがちな、
そうそうそうそうそうそうそうそう
そう4つぐらい角にある、
いやもう天井全体が埋まってるみたいな、
うわやべえなって感じ
で、でなんかあの乾燥しきって縦にひび割れた石鹸とかがあるわけですようわうわうわ怖え怖えと思ってで席着いたらなんかちょっと小虫が多いんですよね。
うん、
でまあまあまあと、じゃあちょっとカレーとラーメンでいいやと、うん、それをみんなで分け合うぐらいでちょうどいいかなみたいな、
はいはいはい、
まあ、子供小さいし、でまあ頼みましたよ。でカレー出てきて、
はい、
その持ってきた人の爪がすげえ長いわけ。
うわーそれ落ちますね。それは
うわー怖えと思って、
あーやだパターンだわ
怖えと思って、でまあまあまあカレー食べようかなと思って食べた瞬間にすごい違和感を覚えたんですよ味に酸っぱいんだすげえカレーが。まああれとカレーってこういう味だったらどう、
酸っぱくはないよね普通は。いや
まあトマトの多いタイプかなと思って、
はいはい、
でまあもう一口ちょっと食ってみたんだけど、いや待ってよこれ明らかにやべえ酸っぱさだなと思って、ちかみさんにちょっとさこれさすげえ酸っぱいんだよねみたいな俺結構飯はねそんなにあのそこそこうまければ何でも食うタイプだから、
うん、
別にレトルトだっていいんですよ、
はいはい、
それ期待してねえし。
なるほど。
けどさすがにちょっとこれやべえなっつって、ラーメンまだできてなさそうだったからじゃあラーメンキャンセルでっつって、もう手をつけずに出よう
これじゃまずいな、
これ以上は多分いかんっつってっていうね、あのこれもうホラー体験ですよ
なかなかの一番やって体験したくないぞ。
そう
普通ねカレー酸っぱいって経験あんまないと思うけど、俺昔はねそういう飲食に入った、
うん、
ちょっと最近の話とそれちゃうけど、うん、昔あの居酒屋でバイトしてたことがあって、二十歳ぐらいの頃、
はいはい、
でまあ調理場の人がまかないお前こう、うん、中営業始まる前に作ってくれて、
うん、
作ってた、とある日カレーが酸っぱいって言うから、
はいはいはい、
なんで酸っぱいの、うん、で俺だけなのかな、うん、食った人全員酸っぱい、
はいはい
はい、ありえない
ありえない、
その日に使って
る、うん、
腐ってるわけもない、
はいはい、
で作ったやつはまあ、うん、ちょっといつもより普通の人よりちょっとぶっ飛んでる人で、なんかカレーの味に酸味を加えたいって言ってえ何入れたのって言ってバイト全員とその時の板長要は調理場の一枚投げ人が、
はいはいはい
はい、胃薬を入れたと、
なんで
酸味入れたいから胃薬入れたって言った瞬間にもう板長がブチ切れちゃって、
うん、そりゃそうでしょ、
でまあね今やったら問題かもしれないけど、うん、その瞬間その板長がその調理場のバイトのやつを本気でぶっ飛ばした、うん、冷凍庫の方まで吹っ飛んでったって
。いやでもさ、だってさ、まず勝手に味変えでもなしでしょそりゃさ板長いてさ店の味があるわけだからさ、それやばいね
まかないだからよかった。
ああまかない
だね。ただ何が起こるかわからない。ああそんなことは。
でもね予想としてはね、なんか継ぎ足し継ぎ足しやってんじゃねえかなと思うんだよね。なんかもう 2,3 日こうさみたいな、うん。
それをやられるとちょっと特に夏場のカレーは。
夏場のカレーはマジでマジで怖えなっていうやつはありましたね。なんか久々にねやべえやついやこの平成の世の中のジャパンにおいてさないでしょ、あんまり
あんまりないですね。酸っぱいは
酸っぱいもないしまずいもあんまないじゃん、うん、もはやびっくりする。
ね、うん、ありますね。
まずい、
あまずいの
まずい話聞きたい
んだよ。まずい話他にもあ
るんです
。昔、うん、新木場にアゲハってく
れ、 あ、はいはい、
あれができた時、うん、
はいはいはい、
まあ言ってもまだまあ、多分15年ぐらい、
うん、
でも15年前って言ったらそんなまずい飯
食うこと
ないじゃない。
完成された日本ですからね。
そうそう、はい、でその時に出来たてだから、
うん、
まあ、その当時の友達と、
うん、
なぜか僕ら冬だったんですよ、
はいはい、
オープンのレセプション真冬、まあ、もう12月の年末
の、ね、
なのに新規は、うん、バイク2ケツで行ったんですよ友達がまあ、
まあ、クソ寒いよね
いわゆるあの、なんでしょう、ビッグスクーター。
はいはいはい。
で、もう寒すぎるから、
それさ、
ちょっとラーメン屋入ろうぜ。
お
う
お
う。で、ラーメン屋入ったんです、うん、でもやってんのか分かんないけど、外でとりあえずなんか、アジア系の人が掃除をしてると。
う
ん、やってるかどうかかね、とりあえず入ってみます。やってますかつって、うん。やってますって、ね、うん。で、寒いから、お茶くれ。あったかい。
はいはい。
お茶ないよって。じゃあ何があるの、まあ、あったかいのにも何でもいいから出してくれって言ったら、給湯器からそのまま出てきたような白く濁ったお湯が出てきたの。いやこの時点でちょっとやべえなって言って、で今度ラーメン食おうとして、うん、ラーメン頼んで、うん、で一向に作ってる気配がない。
はいはいはい、
なんかダクトとか掃除して、ダクトって、まあ、あの飲食ではよくやるんですよ。
まあ、
換気扇掃除してて、はいはい、やっと出てきたラーメン。まああったかいものしか頼まないじゃん。
まあそれそう。
めちゃくちゃぬるいです。超まずい。でも900円払って
まあね
揚げ入りましたけど、
それがうちの味だって言われたら終わりですからね。
いやもうひどかったっすね。
丈太郎だったらめちゃくちゃキレてるよ。丈助だったらすげえキレてる。そうなんだよな。
まあそんなまずかったなっていうのと、あと昨日ちょっと横浜の方行ってまして、
あはいはい、
横浜って、
うん、
正直そんな詳しくもないし、
うん、
まあ、昼間、
うん、
中華街にちょっと、
うん、
旅行こうっていう話になって、
うん、はいはい、
まあ、妻と行きましてです
、ね、はいはい、
で何食べたらいいかってあんま中華街わかんないな、まあ、
確かにね、
やっぱ、まあ、おすすめ、
うん、
お腹空いてたからおすすめ食べ放題ランキングに載ってるようなところに行って、うん、
はいはい、
北京ダックもあると
出た北京ダック、
うん、でなかなか食わない
ね。食わないね、そんなには食わない。
でたまたまちょっとその昨日のその前の前の週かなんかにちょっと実家の両親の飯を食った時にちょっと高めの中華連れてってもらったので、
う
ん、その時に食った北京ダックが、
うん、
まあ割とうまかったですよ、
うん、
ちょっと肉厚だから、
まあ美味しいよね、たまに食べてみると。
そうめった食わないです、
うん、
でここ食べ放題で、
うん、
まあ、2000円だと安い。
危ないね。
危ないでしょ。もう2000円で北京ダックで危ないって分かってて頼んだんだけど、うん、頼んだら、うん、なんかあの鶏の胸肉の皮みたいな、うん、ペラペラのやつが出てきて、 で皮ももうなんかしなしなで、
ダックなのかも分かんないみたいな、
まあ、鶏皮だろみたいな感じのちょっとひどい、まあ、ダックも鶏だけど、うん、どう考えてもちょっと北京ダックとはもう似ても似つかわしくない、うん、中華街で食べるもんじゃねえなってよく言うけど、まあね、まあ、そのままの体験もありましたね。
なるほど。俺がね、これ国分寺の話なんだけど、はいはい、今はもうね店閉めちゃったんだけど、うん、まああえて名前は言いませんが、うん、まあとりあえずとある天ぷら屋があったんですよ。
天ぷら屋。
そうで、まあちょっと行ったことなかったから、うん、友達と行こうよっつって行って、とりあえずまあゲソ揚げ。
はいはい、
うん、天ぷらじゃねえんだけど、まあゲソ揚げを、まあ、
外さないですよね、
絶対に外さないから。酒だけ飲みたかったから、
はいはいはい、
まあゲソ揚げでも頼んでちょっと一杯やろうよみたいな。出てきたらさ、マジでべっちょべちょなの。だから揚がってるっていうか油にまみれさせたみたいな。
あ、まあ、ねえ、ゲソ水っぽいけど揚がりきってない。
なんかぐっちょぐちょなの。なんか
あれね、
えっつって
仮に具合悪くなるぐらい。
そうそうそう、仮にも天ぷら屋でしょうよっつって。とりあえずそれを
仮に、まあ、
ちょっとだけひとかじりした瞬間に目を見合わせて、うん、お会計お願いします。これやばい、これやばいっつって、ダメだダメだ、やばいやばいっつって、しかも次だ次だっつって、
いやーそれはもういけないっすね、
出た瞬間やばくねっつって。
それはなくなるわ。
うん、それはなくなるわっていう話。
僕が多分引っ越してくる前
の、前の、ね、もう結構前の話なんですけどね。っていうわけでね、まずいものの体験談とか送ってもらったりすると、
ぜひお便りで。
最近まずいものなかなか食えないからね。
逆にまずいものとか送っていただいたりすれば、うん、そのお店にちょっと食べ行ってみたいとか。
確かにまずかった、
それを食べたっていうのはちょっとしてみたいんで。
確かにまずいなっつって、
ね、僕実はうん、このラジオでは言ってないですけど、うん、実はもともとすごい大食いなんですよ。
あ、ね、
普段はねあんまり最近そんなに食べないん
ですけど、う
ん、
めっちゃ食べてましたよね昔は。
やっぱりもうエンジンかければいつでも食べれるんで、ま、ゴミ箱っていう、普通ほら胃袋ってみんなバケツって言うけどゴミ箱って言われるぐらいもの入るんで。
じゃあまずいものもぶち込む、
まずいものもぶち込む。トライはするんで。その体験談は。
まあ、じゃあまあせっかくね、今日は遠藤さんと2人ってことで、今年に入って KBJ のマンスリー DJ ミックスを担当してもらえるっていうんで、はい、軽く。その辺も今、毎月なんで6本上げて、
6本ありましたね。
次が、後半戦、
後半
折
り返しで
6本やってみてどんな印象ですか？
そうですね、1回今、まあ、パーソナリティをやっているヤシオ君が、
うん、
とある何回目かな、3回目かな、4回目、うん、すごいこう刺さったと言ってた時期があったんで、うん、
はいはい、
でもなんか最近自分で刺さってんのか刺さってないのかみたいな時期もこうちょっとあったり、
はいはい、
ニャムニャしてた時期が、まあちょっと正直言うとあって、
まあまあまあ、うん、それはいろんな時期がありますわな。
人それぞれ DJ ってやってるといろいろあると思うんですけど、うん、まあある程度ミックスだったりとか、うん、作る音っていうのが、うん、自分の中のイメージがちょっとまたある程度決まってきたので、はいはい、ちょっと後半はやっぱ自分本来の、
なるほど、
その4つ打ちって定義はすごく広いじゃないですか、う
んうん、まあめちゃめちゃ
ハウスにし ろ
その中でもいろいろありますからな。
ハウスの中でもね、そのもちろんここでやってる KBJ の翔平の翔平らしさみたいなのもあるんですけど、うんうん、まあ俺がもともと好きなハウスと翔平が好きなハウス、うんうん、実は話してみると全然違う、
まあ結構違う、
かぶってるところもあるんだけど、
まあもちろんもちろん
違うんだけど、うん、
コアの部分が、
そうですね。で、多分ね、彼の方はね、実は、うん、結構ね、マニアックかつディープなんですよ。
はいはいはい。
で、実は俺ってもともと、そんなに、アングラ寄りじゃない、
うん。はいはい。
アングラも好きだけど、うん、なんかね、ちょっとその、普通の人も踊れちゃうみたいな、はいはい、ミックス、
はいはい、
っていうか曲が好きで、ちょっとその辺をもう一回ちょっと掘り起こしつつ、新しい音を入れ込んで、もしかすると最近の自分というよりは少し前の自分に戻るのかなっていうか、
これはね、DJ にしろ、うん、ミュージックプロデューサーにしてもやっぱりね、そのコアってものは大事だと思うんですよね、うん、僕が思うに、
はいはい、
自分のコアはどこなのかと アイデンティティの問題で、うん、でまあ翔平アングラだとか、
うん、
で別にアングラだろうがオーバーグラウンドだろうがそんなものはどうだっていいんですよっていう話なんですよね。だから割となんかこうアングラじゃないことを恥じる傾向みたいなのがこの業界ちょっとあったりすると思うんですけど、そんなのいらないんですよ。自分が好きなものをいい感じにミックスするのが一番俺はいいと思いますよ。
あともっとこう、うん、正直、
うん、
ちょっとこうなんだろう、ミックスを上げた後にコメントをね、
うん、
あの載せるっていう時に、
はいはいは
い、ちょっと遠慮気味にコメント書いてた自分がいたので、はいはいはい、今回じゃあこれでやりきったっていうようなものを、
う
ん、
そうですね、
今月からはちょっと提供していきたいなと。
ありがとうございます、まあ、あと後半戦6本ありますんで、あの遠藤さんのミックスとか、まあ、うちの翔平のミックスとか、うん、レディオのアーカイブは、KBJ ミックスクラウドがあるので、あれで一応全アーカイブが今すげえ数溜まってるので、なんか気になったやつをちょいちょい聞いてもらったりですると、
ぜひ、
いいと思います、ね、
月ごとにそれぞれ同じ人がやってるけど、
うん、
出ようとも全然違ったりするんで、
いろいろね、あの家でパーティーだとか、
うん、
ドライブに行くだとか、うん、そういう時とかに活用してもらえると
嬉しいですね。通勤でもいいし帰りでもいいし
でもなんか全体的な再生回数が翔平より遠藤さんの方でちょっと多いんだよね。
いやでもそうでもない、あんま変わんないよ。
いや
そんな変わんないよ。
ちょっと多いんだよね。さ、遠藤さんのネームバリューが、
いやいやいやいや、ないないない、大して変わんない
感じですが、まあいっぱいあるので、うん、ぜひちょっとずつでも聞いてもらえるといいですね、
はい、
ちょっと仕事の話していいですか。
どうぞどうぞ。
仕事絡みの話なんですけど、はい、僕ら あのパーティー仲間では結構名前知られてるカメラマン、フォトグラファーの井田宗秀先生、
井田君、
はい、井田君がですね、今度、8月23から29、銀座のニコンサロンで、写真展を、
場所をします、銀座日本サロンどのあたり、
詳しくはインフォメーション載せておきますが、はいはい、まあ、銀座駅から割と近いですよね、うん、で結構ね銀座ニコンサロンってすごい敷居高くて、
お
やるのも結構やっぱちゃんと選考があって、そんなに簡単にやれねえぞと、
簡単にもう展示できるぞっていうわけじゃなくて、
DJ で言ったらイエロー的なことですよ。なかなかっていう、
わかりやすい
です。そうですね、なかなかそのステージには立てないぞっていうことで、うん、今回はもうめちゃくちゃ気合入ってる感じの、うん、まあ一世一代のね晴れ舞台っていう言っても過言ではないでしょうね、はい、っていうことで、で電話かかってきまして、やしようよと、なかなか気合い入れてやんなきゃいけないから、グラフィック周りをぜひ頼むと。
おー、素晴らしいです。
ということで、昔からのね、仲間のそういう晴れ舞台に花を添えられることは僕としても光栄だと思ってると同時に、どうせだったらみんなに来てほしいということで、ちょっと告知したいなと思いまして。はい、ですね、井田宗秀写真展、ブレイキングスケープ。
ブレイキングスケープ、
まず銀座が8月23から29で大阪ニコンサロンでもやります。次が9月21、25っていう感じなんだけど、ブレイキングスケープ何かというとですね、今このフライヤー遠藤さんに見せてるんですけど、
はい、
これね、アメリカのモノレイクという、
お
モノレイクだっけ、
うん、なんか名前は聞いたことがあるな、行ったことがないんであれなんです
けど、っていう湖があるんだけど、うん、そこがなんだろうね、石灰石みたいなのでが下にね、
はいはい、
砂底にこうできててるんだけど、うん、水をねそこからガンガン取ってたら水位がどんどん下がっちゃって、固定でできてたその石灰石が今露出しちゃって、で今このナメック星みたいなね、あとで写真上げときますがぜひ見てほしいんです
が、本当ナメック星ですね、
うん、すごい不思議な景色ができるんだけど、うん、まあ、このブレイキングスケープっていう造語なんだけど、まあ、壊れた景色っていうね、なのでその人工的にその環境が破壊されてできた世界みたいな感じで、結構ねメッセージ性も強いね、結構面白い写真展で、僕は飾る写真とかも全部見せてもらったんだけど、 でかい写真になると横1600とか言ってたかな。
1600
1m60cm、
そうですね、1600、
黒板ぐらいあるようなやつとかので、めちゃくちゃプリントとかにもこだわってるみたいで、かなりお金もかかってる。
もうそれだけの写真展となれば、
なかなか、なかなか話聞くとね、すげえかかんねえみたいな話で、で、展示に必要な、まあ、説明のグラフィックだったりとか、はい、図録とかの販売とかもするんだけど、それのデザインだとかいろいろ今手伝ってるんだけど、結構行くとすごいね、クオリティの高いかっこいい写真とか、なんか
なるほど、
メッセージ性のある写真が見れると思うので、ちょっとぜひ行ってほしいなと。で、23日が、オープニングパーティーが確かあって、その情報とかも全部載っけとくので、行ける人はぜひ一緒
に行きましょう。写真展に行く前にそのレセプションパーティーがあって、
写真展のレセプションパーティー、
写真展のレセプションパーティー、
その展示場であるので、ああ、まあ会期中でも全然いいし、行ける人は行ってくれれば一緒に行きたいなみたいな。
なんかその伊田君の撮った写真は、うん、僕もその写真展に出るものは実際には見たことないんですけど、
結構昔からパーティー周りの写真だとかで、写真集とかもね出したりとか、
結構僕が最近ちょっとあんまりやってないんですけど、最近っていうか、まあ今年やりましたけど、エクスペクテッドっていうパーティーの中でも、その伊田くんが遊びに来てた時に、伊田くんがこう別にこう自由に撮ってくれた写真とかあったりとかして、結構ね、彼はその僕が言うのもあれですけど、なんだろうな、被写体に対してこう、なんだろう、写真のことは知識がないけど分からないけど、構図がすごく綺麗で、なんか伝わりやすいんですよね、なんか。で、見ただけでもそのパーティー感すごい伝わりやすいし、なんかその、何かをやってる人、まあ、クリエイティブなことをやってる人とか、その写真見ると何か別の自分のこうインスパイアされる部分が多いんじゃないかなと思うんで、ぜひ行ってほしいな。
今回はね、パーティーの写真集とかってやっぱり人対人だから、エモーショナルな写真が多いと思うし、まあ、そういうのがの方がパーティーの写真はいいと思うんだけど、はい、今回は結構風景写真だから、割とすごい緻密な構図と技術、その技術部分とかすげえやっぱりしっかりしてるなっていう、ちゃんとこう一個一個のものを捉えるっていう、そっちのエモーション以外の部分の、まあ、ストーリー作りだとかっていう部分で、はいはい、まあなんかまたこう違ったね、逆の側面っていうのが見れるんじゃないかなと思っておりますね。
逆になんかこうまたラジオやるときに、はいはい、その途中の進行状況なんか、
そうですね、
いただけたりするんです
か、はい、まあぜひぜひ、
それはちょっと楽しみですね。でこれ聞いてそれをこう、行く、遊びに見に行くためのモチベーションにもつながるかな
と、なってくれるといいと思いますね。
引き続きチェックのお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。あともう一個、マイタウンキャッププロジェクトといって、KBJ 一応プレゼンツって形で、まあ、僕がやってる、やってる、自分の街のキャップをかぶろうよと。まあほら LA とかさ、はい、ニューヨークってエンブレムがあってさ、
特にアメリカとか分かりやすいね、キャップは多いですから
ねあるじゃん。まあでもあれを国分寺で被るのは俺は違うんじゃないかなとずっと思ってたんですけど、まあニューヨーク行ったことあるとか、お土産でも買ってきたとかだったらまだ分かりますけど、はいはいはい、ここはニューヨークじゃないと、 LA でもないと、ここは国分寺 KBJ だと。というわけで、KBJ っていうエンブレムのついたキャップを作って、そのプロモーションビデオを作って、で、7月10日まで、受注生産をしてたんです、はい、募集をしてたんですよ。なぜかっていうと在庫を抱えるのは怖いからで、ね、やってましたらね、結果ね78個受注、
初期プリオーダーで、
そうですね、
78件。
俺はね、まあ一応目標50個でやってたんだけど、30個ぐらいかなと思ってた、ぶっちゃけ。ほうほうほう、と思ったらね、やっぱ結構響いてくれたなと。
それは思いますよ。だって、ね、アパレルブランドとして立ち上げたわけでもなく、
そうそうそう、
特にその、まあ、YouTube っていうのは使ったり、Facebook っていうツールは使ってるけど、一人のデザイナーが PBGA というもともと地元を愛するそのプロジェクトとしてキャップを集めたその数字っていうのは、まあ僕こっちに来てまだ国分寺来て薄いですけど、その数字はどれだけすごいっていうのはあのちゃんと伝わりやすいですね、分かりやすいっていうか、すごい
ですね。やっぱね、そのまあキャップ、あとマイタウンハットっていう方もね、ハットもやったんですけど、はいはい、そっちはねちょっとあの手作りであのやったから7000円ぐらいしちゃうの
よ、金額的に。
そうだからそんなに来ねえかなと思ったら、そっちもでもね10個ぐらい、お10個以上いくと納期までに作れねえってからその、ね、
手作りだけ、
クリオネっていう帽子サッカーの子が作ってくれてるんだけど、はい、まあ、この辺住んでる、まあでもちょうどいいぐらいの、はい、まあ、そっちも10個ぐらい受注できたので、皆さんありがとうございます。いや、
それは本当ありがとうございます。
ありがとうございます。で8月1日までにあの業者さんの方もあの絶対作りますよと言ってくれたので、予定通り8月1日にはあの各店頭に配れるかなと思っているの で、 で作ってくれた人にはあのメールアドレスいただいているので、できましたよっていうメールを送るので、あの受注した店舗で引き取ってもらえるとありがたいです。
はい、お願いします。
誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
だからね、結局あの映像を作るように作品に10個作ったんですよ。だから88個のね、
おそうか、
キャップがね国分寺に溢れ出ると、あれを被ってる者同士で出会う日も近い、
近い
と
ね、
というわけで、
そこから派生してこう西東京がじわじわと。
そうですね。でまあこれちょっとねまだ不確定情報で申し訳ないんですけど、ちょっと僕弟がいまして、
はいはい、
でちょっと海外であの働いてたんですよ、なんですがちょっとこの度あの帰国しまして、でずっと飲食やってたんですよね。
そうですね。
で一応今の予定だと、国分寺であの飲食店をやるっていう方向になってまして、ちょっとそれはこの兄である僕も連動しつつ、国分寺でショップ、まあ飲食店ですけどね、
まあ、なんか兄弟で経営的な、
いや経営はね、まあ、多分全部任せると思いますけど、まあいろんな感じであの関わるとは思いますし、
例えばお店のなんだろうデザイン的なものだったり、
ね、あと名前も多分 KBJ キッチンにすると思いますまあ一応ねうちの KBJ という看板を掲げた飲食店がまあできる。
それはいいですね。
そうすると、今までやってた帽子とか、
はいはい、
あとパーカーとか、T シャツとか、一応ねその国分寺関連 の、 あの地域、この地域を愛する人たちが着たくなるようなグッズはそこでも買えるみたいな、
なるほど、
ような、まあ、一応なんかこうね、軽い DJ パーティーぐらいできるような雰囲気にはしたいなと思ってますし、というので、まあちょっと、まあ、冬ぐらいには多分なると思いますが、こちらも
お願いします。
進捗話していきたいと思います。
そうですね、僕も逆にちょっと今聞いて、
はい、
質問したいこともあったんです
けど、
ちょこっとだけ聞いていいですか、KBJ って、まあ今こういうラジオをやってます、
はいはい、
でその昔は僕のイメージだと、
はい、
まあ、パーティーをやってる人たち、
そうですね、
まあ、国分寺っていう街に限らず、
はい、
野外だったり都心でパーティーだったり、
はいはいはい、
で、今度その、まあ、DJ ミックスがあったり、10月今度前回見ましたけど1日にあのピクニックセブンであったり、っていうそのパーティーと、
はい、
まあそういうアパレルグッズ、
はいはい、
で今度初めてそのいわゆる KBJ キッチン、
まあ、はい、まあそうですね、
指定した場合、はい、他に何かそういうやってたものって何かあるんですか。
他ですか、
他
ないですよ
じゃあ主にまあパーティーと、
まあ、まあまあまあまあまあ、まあいい機会だから話すと、基本的にはあのまあ、翔平とかさ、
はいはい、
主要メンバーがいるじゃない、
ま
あ、とある、まあ、国分寺のルーフっていうカフェバーで出会った4人の遊び人軍団の名称が、
名称が KBJ だ。
初めは鍋しかしてなかったネイブパーティーだっつって、鍋のことをネイブだっつって鍋やってて、
でもそれが、
はい、
一つのパーティーになり、そういう形でもっとお店になるんだ。
その時に名前何にしようかつけて、まあ国分寺で集まってっからな、かしらも人って KBJ じゃねっつって、 JPN 的なものですって言ってたら AKB が出てきちゃって、
ああ
絶対俺たちの方が早かった、
早かった
そうって俺たちもついつも言ってんだよね。まあそれかシンクロニシティだなと。なるほど。って言ってたんだよね。そうで、その時から秘密結社 KBJ が俺たちの名称なんだけど、はいはい、でまあ年を追ってやってたら、まあ、国分寺の俺らより一世代若いやつらが、うん、町のことを KBJ って言うようになってたわけよ。で、うん、あれっつってでちょっと話したら、いや俺たちもう十何年前から KBJ 名乗ってるんだよねみたいな話したらマジっすかみたいなけど、だからもうまあ国分寺のことを KBJ っていうのは、うん、もうそれはもういいことだと俺も思うし、うん、まあ今回のキャップも KBJ にしてるから、まあだからうちは秘密結社 KBJ だと。
なるほど。
そうそうそう。
ね、
そう
ね。
そうそうそう。
表にできらず
そうそう
っていう、
そういうことです。
だから暗躍、
暗躍、暗躍させて、暗躍させていただいてもらいますということで、まあまあまあ株式会社でもないし、うん、まあこうみんな仕事してる中で、うん、まあまあまあその余力でいろいろ遊びをもっと面白く遊んでいければいいかなって、
遊びを本気でやろう
っていうスタンスではいるけどね、うん、っていう感じで、まあそれがうまくこう何ビジネスとかともリンクすればまあいいけど、うん、まあ、あんまりそこまで考えるとギスギスしたりするから
確かにそれは分かります
。まあまあまあ、なんかまあ街が楽しくなれば、うん、まあ少しは水に切ってもいいかなぐらいの気持ちでやれる気持ちでやっていかないとねっていうのはすごい思ってますよ、うん。まあ、その一環で、まあ、別にこっちも、もちろんあのキャップね4000円とかでやるんだけど、うん、あの言っとくけどそんな儲かんねえからっていう。
儲かんないですよね、キャップ4000円は。儲かんないですよ、
マジで儲かんないから。映像作るのにもすげえすげえいろいろ金かかってるし、まあ本当トントンぐらいなんで。
トントンぐらいですね、
マジで。
パーティーもそうですからね。そうそうそう、トントンだからね、
いろいろこう出していくとむしろ赤字ぐらい
ですよ、
本当にねっていう。まあでもみんなでそうやっていろんなことが共有できると、なんかこう仲間意識とか広がったりすると、なんかこの街もこうの良さの底上げになるんじゃないか、
なりますね
と思ってですよ、昨日です。
まあそうですね、あれ
アドマチック天国、
アドマチック
天国の話を今日はしたいなと思って、ちょっと一個入れていいですか。
どうぞ、お願いします。
地域密着系都市型エンターテインメント、出没裏アドマチック天国、あなたの街の宣伝部長八代さんフリーダムでお届けします。
なるほど、
これを言いたかった。お前あのさ、まあ俺別に命は別に嫌いでもないし、うん、むしろ好きだけど、あなたの街の宣伝部長って言われちゃうとウォーエってなるよねっていうのもまずあるよね。別にお前に宣伝される言われはね、
まずそこが
そうそうそう、
毎回決まり文句のように
言ってるけれども、人の街の宣伝部長に何勝手になってんだよっていうのはこっちの方がレペゼンしとるわいっていう。むしろ草の根で宣伝部長やってるか親善大使やってるのは俺だぞと。
そうですね、
思いますよ。結構ね、僕あのデザイン業なんかをやってるから、打ち合わせでさ結構国分所が来てくれるんですよね、人が。
うん、
割と文化人たちが。
ほうほうほう。
でまあ来るたびに結構国分寺の俺の前面たちのいい店連れてって、
うん、
接待して
やってますよね。
そうですよ、
はい、
でも国分寺は最高だったよっつってみんなに帰ってもらってるわけですよ、うん、っていう中でやっぱあの番組をさ見ましたよ。でもちろん TV ショーだから、
はい、
まあなんていうのこういろんな人に分かりやすいフックを作るのもねすごい分かりますよ、
はい。
でもね、俺一番文句を言いたい箇所があって、
はい、
あのヒッピー文化誕生の地だってさすごい言うでしょ。
それね、うん、僕もまあ見まして、
はい、はい、
えってごめんなさい、俺ヒッピー文化ちょっと知らなかったんだよねっていう手もありました、
はいはい、
だから住んでる人の感じからしてもどういう印象なのか、
うん、そうなんですよ。ちょっと話していいですか。
どうぞ。
あの確かにヒッピーコミューンっていうのは国分寺にあったらしいんですよね、はい、あったらしい、
あったらしい
けど俺西国分寺で生まれ育ってるんだけど、
うん、
別にそういう文化と関わって生きてきたことがないんですよ、
はいはいはい、
だからこんなに国分寺行ってるけど、あの伝説のホラグっていうね、
うん、
なんかあったらしいと。 で、まあ、今でもある本屋ら堂さんとか、はい、別にそれを否定するわけではないし、はい、その歴史を否定するわけではないし、はい、あったのは事実だと思うけど、はい、俺は知らねえと関係ないっていうか、別になんかヒッピーでもねえしっていうなんか今さらそこをフックアップするのはもうっていうか、それちょっと一個上の世代、
いや一個どころじゃないんじゃないですか、うん、あれは。
そうなんだよ、
親世代
そう親世代の、あでなんか無理やりこうまあ、 あのヒッピー第二世代みたいな言い方をするんだけど、まあ、確かにそういう方もいるんだろうと思うけど、それが国分寺のメインストリームでは決してないっていうか、断絶されてますよはっきり言ってヒッピーなんかいねえもん、この
街歩いても見ないですもん、現実ですね。
ちょっと上の人たちではその残りがをあのまとって生きてる人っていうのは確かにいるとは思うし、別にそれ自体は別にあの多様性ですから、はい、全然いいと思いますけど、うん、なんかそれが国分寺だみたいにされるのはすごい心外なんですよねもうなんかそれ以降のニューウェーブで今街はこう盛り上がってる、
盛り上がろうしてるし
っていう、だからなんかキーワードをそこにしてほしくなくて、うん、僕がやっぱこの提唱している国分寺の街のキーワードっていうのは何がいいってちょうどいいなんですよ。
お、ちょうどいい、
そう、つまり、ね、この街は何がいいってちょうどいいなんですよ。都心からの、アクセスもいいし、自然もちょうどよくあって、あ、街も発展しすぎずあの当然中央線の街ですから、うん、中央線の文化っていうのは、まあ、色濃く残ってるし、うん、そうなんかちょうど良さとなんかな、まあ、その緩さだよね、圧倒的な
背伸びをしないでも生活できる、ストレスがたまらない、
そうそうそう、
それはね、引っ越してきた俺もすごいよくわかります、
そういうところなんですよ、うん、気を張らずに。だからなんかもうヒッピーだとかね、そういうワードはもういらねえんじゃねえかなっていうのを非常に思っておりまして、物申したいのはそこですよ。なるほど。っていう、うん、あとチョイスがね古いんだよね。
ああ、
いやもちろんそれはさ老舗はいいよ、
はい、
もちろんそれは国分寺を彩るパズルのピースの一つだから、もうちょっとねその今から頑張ろうとしてるね若いところとかね、
うん、
にねスポットをね少し当ててくれてもいいんじゃないかなと。
それはあの一視聴者として私も思いましたね、
はいはい、
あの全く知らない人の部類と、じゃあ僕が住んで、まあ、1年まだ行かないけれども、うん、まあそれでもまだ全然知らない側からすると、
まあ今住んでどれくらいが経ちましたか、ね、
まあ19ヶ月ぐらいかな、
はいはい、
うん、でもまあそれはありあの昔からあるお店の紹介だったりとか、うん、公演だったりとかやってくれたのは、うん、改めて認識するっていう部分で良かったんです。
それはベーシックですから。
そう、良かったんですけど、うん、単純に思ったのは、うん、これ年齢層、そのターゲット層が偏りすぎちゃってて、
うん、そうなんだよね。
あのえこれ行きたいと思う人誰よと。
そうそうそう。
何歳から上、うん、私今もう42ですけど。
はいはいはい、
あ41か、41ですけど、うん、それよりも上の世代、
そうなんだよ、
かってちょっと偏りすぎちゃってて、
なんかね、うん、ノスタルジックな方向性にしてほしくないなっていう、
あんまりノスタルジックになっちゃうと、うん、それって結局なんか盛り上がんないんですよね。
そう、なんか古いのを大事にしてるみたいな、うん、なんか全体の構成が気に入らねえんだよねっていう、全然今こうさ若いパワーがすげえエネルギッシュに渦巻いてるからこそ、国分寺今すげえ面白い。
そうなんですよ、結構面白いお店もいっぱいあるし、
そうそう
そう、そういう中で考えたらもうちょっとね、うん、あのチャートの中に入れてほしかった。
そう、入れてほしい。
チャート外でもいいから。
そう、チャート外でもね、やっぱそこら辺をやっぱ見てくれないと、うん、だからな、作ってるやつが誰なんだよって話なんだけど、
ディレクター
そう、まず俺に言えよってまず俺んとこ来いよ
っていう、ここにいる、
そうそうそうって話で、いやまあちゃんとさ、その聖武天皇がどうこうっていうね、
うん、
歴史的部分っていうのもやっぱベースのラインでは大事だけど、でも今一番上に乗ってるその若い力の部分とか熱いところをね、もうちょっと見せてくれるとね、
ピックアップしてほしかったですね、
ピックアップしてほしかったね、っていうのはあって、まあウラードマチック TV 作るしかねえかな。 俺の監修のもとで第1位
第1位
ちょっと頑張ろっかなそれもっていう感じですかね。
それを見る目でやっぱ人ってまあテレビでやってる部分と、
うんうん、
そのやっぱ全然世代が違う人がやる部分で、ね、両方が盛り上がるのが重要なので、
うんうん、そうだね。
やりますか。
そうですね、はい、裏アドマチック、
裏アドマチック
僕の街の宣伝部長ヤシオザフリーダムですって、
俺を聞いてる、もしかしてディレクターやってる人ちょっとお願いします。
命には任せておけねえっていう話でただ言っときたいのは、別に命のことが嫌いなわけでも何でもないし、言わされてるのも知ってますよっていう、
勘弁見てるだけなんだろうし、
それもテレビ事情ってのもよくわかる。ただヒッピーの街っていう風にくくるのはもうやめてくれって、いねえから街で
もうずっとそういうイメージがつけそう見つけられてるような感じだったわけですよね。そうなんだ。
そのうちのコピーはね、何がいいってちょうどいいにしてほしい
です
。そうそうそうっていう感じでね、うちらはよろしくグルービングしてるっていうことで、国分寺、じゃあ教えてくれよ国分寺の面白さをっていう方は、ヤシオ .by@gmail.com まで。たまに国分寺ナイトクルージングっていう、
あ、ヤシオ主催の
ヤシオトラベルによる企画もやってるので、そうだな、なんかそろそろ100回記念が見えてきたんで、
あ、
なんか100回目とかはそうクルージングしながらのレディオとかもいいかなとか。
その時例えば、うん、ゆかりのある人
とか来たいっていう参加者を、うん、募って、なんかちょっとイベントっぽいことやってもいいかなとか。
後半だったらもう誰が何喋ってるか分からないぐらいになるんでしょうね。喜びになりすぎて。
そうです、
ね。でもそれぐらいやっぱ楽しいっていうのが、
うん、そうですね。
本当の意味での国分寺ライフのちょうど良さかな。
そう、ちょうど良さなんですよ。と、
はい、
いうことで、言いたいことは言えたので良かったかなと思いますが、引き続きお便りなので、今回は石井さんのお便りがなかったので寂しかったですが、他の皆さんもね、石井さんばっかりに頼らず、たまにはお便り送ってみてはいかがでしょうか。ヤシオ .y@gmail.com までお願いします。
お願いします。何でもいいですって言うとあれですけど、
はい、
感じたこと、
まずいもの、食った話とか、そうだね。あと今起こってることとか、解決してほしい。人生相談が俺一番やりたいんだよな。
人生相談、個人的にもおすすめですよ。
はい、はい、それはもうこの後の人生相談を本当やってきてる。大体 100% 解決します。ということで、よろしくお願いいたします。
かぶって出かけよう、僕らの街のエンブレムは GBJ。 今日も調子がいいぜ What's up。 道で出会った仲間とハイタッチ、いい感じ待ち合わせ何時、いつものカフェでチルするホーミー、始まる今日のストーリー、向こうに見える緑揺れるスローリー、店の前に並んだリスト、キノキのレシピコーヒーのリスト、脱北かまして南のエリア、煙で満ちたこの市のカウンター、街をパトロールいつもの日課、次の店ではあいつらもいるさ、くだらねえ話で笑った時の君の仕草がとっても好きさ。 I love my town, I proud my town, my town is 国分寺さ、出かける準備 Let's go 気分上々 love my town, I proud my town, my town is 国分寺さ、出かける準備 Let's go 気分上々。あの場所を持ってなかった、まさかこの街に住むなんてのは、あの頃あの場所を持ってなかった、マイク握ってラップするなんてのは、あの頃あの場所を持ってなかった、最高な人たちに出会えるとは、あの頃あの場所を持ってなかった、帰ってくる街と言えるなんてのは、普段は被らないキャップもいつかは似合う、そう思いたい、晴れた KBJ の街中を歩いてるだけでなんだかチル、いつもの場所ができたからこそ帰路について寂しさ感じる、あの頃あの場所を持ってなかった、いつか思えるよここで過ごす。 I love my town, I proud my town, my town is 国分寺さ、出かける準備 Let's go 気分上々 love my town, I proud my town, My town is 国分寺さあ出かける準備 Let's go 気分上昇サウスエリアのアップダウンノースサイドはフラットタウン三本線で結んでるピースランドセルで手をつないでピース二十歳になったらおごってやるよと軽い約束は生涯キープその頃の街は変わってるだろうか思いにふけり歩く方か明日は何の日弾む会は段取り弾む会はランドリー俺たちのファンキービーツ国分寺のクルージンベクトル示すよ六分儀My town, my town, it's 国分寺さあ出かける準備